広報流れ山、7月11日号。デイジー版判例。1、ページは20ページまで。2、レベルは2まで。3、写真にグループチェックをつけています。4、読みのわからない人名地名は一般読みをしています。デイジー版判例終わり。広報流れ山。令和2年7月11日、ナンバー1575、発行流山市、編集秘書広報課、郵便番号 270-0192、千葉県流山市平和台 1-1-1、電話 04-7158-1111、代表、ファクス 04-7150-0111 URL https://www.city-city.nagareyama.chiba.jp/市の人口と予算、7月1日現在、人口合計19万7881人、前月比プラス327、前年同月比プラス5244、男97596人、プラス136、プラス2463、女10万285人、プラス191、プラス2781、世帯83595世帯、プラス216、プラス2763。予算一般会計908億7886万9000円、特別公営企業会計451億3189万5000円。目次、一面大地に眠る大黒の遺跡、1ページレベル2グループチェック、二面審議会の委員を募集、2ページ後期高齢者医療制度に加入している方へ、3ページ、仮称大高の森児童センターの整備にかかる説明会を実施、4ページ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給、5ページ、来年度小学校に入学するお子さんがいる方へ、6ページ、市内で働く働きたい保育士を強力に応援、7ページ、第38回枝豆立ち毛共進会、8ページ、布類資源ごみを通常通り回収、9ページ、3面流山ノート、10ページ、レベル2グループチェック、図書館脱出ゲーム、11ページ、子ども図書館アートワーク、12ページ、出土遺物公開事業、13ページ、夏休み親子チャレンジ教室、14ページ、飯田信義切り絵作品展、15ページ、お抹茶を楽しむ会、16ページ、4面、お隣さん131、17ページ、ツーリズムプロジェクト、流山いいかも、指導、18ページ、流山をお散歩してみませんか、19ページ、ゆかのみりん日記4、最終回、20ページ、グループチェック、目次終わり。大地に眠る大黒の遺跡、歴史を知り未来へつなぐ。昭和53年に本格的な発掘調査が開始されて以来、市内では数々の調査が行われてきました。令和3年度開校予定の大黒の森小学校と、令和4年度開校予定の仮称大黒の森中学校の建設予定地では、発掘調査により 旧石器時代から江戸時代までの営みが明らかにされ、昔も住みやすい場所であったことを物語っています。今号ではこれまでの調査成果をお知らせします。先人が残した歴史に触れ、未来を担う世代に語り継いでいきませんか？問い合わせ博物館、電話 7159-3434。写真が6枚あります。1、古墳時代、約1700年前の住居跡から大量の土器が出土。2、江戸時代の土坑から馬が埋葬された状態で出土。3、貝類が捨てられた縄文時代中期、約4500年前の土坑。4、現在の道路と並行して走る中世から近世に使われた道路跡、大黒の森小学校建設現場。5、土坑から出土した縄文土器、約4500年前。6、調査終了時にはドローンで遺跡全体を上空から撮影。写真説明終わり。なぜ発掘調査を行うの？土器や石器、住居跡や貝塚などの埋蔵文化財は地中にあって直接確認できない状態にあります。これらは当時の人々の生活を伝える貴重な資料であり、歴史的、文化的に大きな価値のあるものです。しかし、土木工事などで一度失われると元に戻すことができないため、発掘調査を行い、記録保存という形で未来に引き継ぎます。発掘調査では、地層の断面を記録しながら調査します。大黒中野割遺跡のお宝を紹介、町の歴史を掘り起こす。大黒の森小学校、仮称大黒の森中学校の建設される場所には、大黒中野割遺跡があります。平成30年5月から遺跡の発掘調査を行っており、合計面積約3万平方メートルに及ぶ発掘現場は、市内でも最大規模となっています。小学校地点では、縄文時代の住居跡約6000年前をはじめ、市内では調査例が数例しかない弥生時代、約1800年前の住居跡や室町時代から江戸時代まで使われた全長約180メートル、最大幅約7メートルの大黒村のメインストリートと考えられる道路跡などが発見されました。また、昨年4月からは、仮称大黒の森中学校建設工事に伴う発掘調査を開始しています。これまでの調査で、旧石器時代のナイフ型石器や黒曜石などの石材で作られた石器集中地点、縄文時代の住居跡、ハマグリなどの貝類が捨てられた掘り込み、イノシシなどを捕らえるための落とし穴、十数件の住居跡からなる古墳時代、約1700年前の集落、中世・近世の道路や馬の墓など、さまざまな遺構や土器・石器などの遺物が見つかっています。大黒の歴史に触れる大黒中野割遺跡発掘現場見学会を開催。旧石器時代から江戸時代までの遺物が出土している大黒中野割遺跡の見学会を行います。遺物の展示や解説もありますので、古代の流れ山に思いを馳せてみませんか。なお、コロナウイルス感染症拡大防止のため、一度に見学できる人数を制限しての開催となります。開催時間や申し込み方法など、詳細は今後の広報流れ山でお知らせします。日時、8月29日土曜、9月5日土曜。雨天時はいずれも翌日。場所、大黒中野割遺跡。駐車場はありません。問い合わせ、博物館。電話、 7159-3434。縄文時代早期8000年前の屋外炉炉穴の写真があります。同じ場所で繰り返し使うためたくさん火を焚いた跡がわかります。発掘作業員会計年度任用職員を募集。市内の遺跡を発掘調査する発掘作業員を募集します。詳細は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。対象18歳以上65歳未満の方、高校生を除く。申し込み市役所人材育成課で配布の申し込み書ホームページからダウンロードも可を本人が博物館に持参。問い合わせ博物館電話 7159-3434 ID10161888。 担当は岡村でした。
2面審議会の委員を募集。次の2つの審議会の委員を募集します。市では審議会などの女性委員の割合を4割以上とすることを目標としていますので、女性の積極的な応募をお待ちしています。市史編纂審議会委員。市史の編纂に関する基本的事項について調査審議し、教育委員会の諮問に応じ答申または建議を行います。応募時の小論文テーマ、市史の編纂のために市民ができること、 ID10270004。 文化財審議会委員。文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、教育委員会の諮問に応じ答申または建議を行います。応募時の小論文テーマ、文化財の保存及び活用のために市民ができること、 ID10270005。 共通事項、応募資格、次のすべてを満たす方。1、20歳以上で市内在住在勤在学の方。2、本市の他の審議会などの委員を3つ以上委嘱されていない方。3、国地方公共団体の議員または職員でない方。募集人数各4人。活動内容、年2回程度の会議など平日の日中に開催。任期、委嘱日から2年間、令和2年10月委嘱予定。報酬、日額7200円、交通費含む。応募方法、博物館で配布の応募用紙、市ホームページからダウンロードも可に必要事項を明記の上、小論文800字程度を添えて8月15日筆着までに、郵便番号 270-0176 流山市課 1-1225-6 流山市立博物館へ郵送、ファックス、メールまたは持参。応募書類は返却しません。選考方法、書類審査の上面接。結果は応募者全員に通知。採用者は市ホームページで公表。問い合わせ博物館電話 7159-3434、 ファックス 7159-9998、 メール博物館 hakubutsukan @city.流山.千葉.jp。 後期高齢者医療制度に加入している方へ。後期高齢者医療制度の加入者で、普通徴収、納付書、口座振替などによる納付の方には、納入通知書を7月17日に、特別徴収、年金からの引き落としの方には、保険料額決定通知書を7月21日に発送します。 普通徴収の方、納入通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストアなどで納付してください。またクレジットカードでの納付も可能です。口座振替の方は各納期限日に指定口座から振替します。特別徴収の方、原則として年金が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計金額が年金額の2分の1を超えない方が対象です。今年度から特別徴収になる方、10月から特別徴収が開始される方には、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収通知書を送付します。特別徴収が開始されるまで、1期から3期は金融機関などで納付してください。納付方法の変更、特別徴収の方でも口座振替に変更できます。手続き方法など詳細は市役所保険年金課へお問い合わせください。なお、変更は手続きから約2ヶ月かかります。保険料率について、令和2、3年度は均等割額が4万3400円、所得割率が 8.39% に変更となりました。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、保険料額の決定について、千葉県後期高齢者医療広域連合、電話 043-308-6768。 保険料の納付方法について、保険年金課、電話 7199-3306、 ID1000611。 仮称大鷹の森児童センターの整備にかかる説明会を実施。大鷹の森西2丁目地先に整備する児童センターの説明会を実施します。説明会には手話通訳、2歳から就学前時の一時保育、7月16日15時までに子ども家庭科へ要申し込みがあります。詳細はお問い合わせください。日時7月18日土曜10時30分から11時30分。場所上下水道局。定員60人先着順。申し込み不要。問い合わせ子ども家庭科、電話 7150-6082。 担当は梶でした。
育て世帯への臨時特別給付金を支給。支給日は7月20日。新型コロナウイルス感染症にかかる子育て世帯への生活支援として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給をします。支給日に振り込みが確認できない場合は子ども家庭課へお問い合わせください。なお、出張所でのお問い合わせは受け付けていません。対象、令和2年4月分、3月分を含むの児童手当、特例給付を除くの受給者。支給日7月20日。支給額、令和2年4月分、3月分を含むの児童手当、特例給付を除くの対象児童1人につき1万円。6月20日以降に申請した公務員の方へ、所属庁から配布された臨時特別給付金の申請書で、6月20日以降に申請された場合は、7月20日以降順次振り込みます。問い合わせ、子ども家庭課、電話 7150-6082、ID1025902。来年度小学校に入学するお子さんがいる方へ、就学などの相談を受け付け、来年度小学校に入学するお子さんの就学相談を行っています。入学に向けてお子さんの言葉や知的、情緒などの発達に関する相談に応じます。 未就学のお子さんの子育て相談や学校生活での教育相談も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。問い合わせ、就学相談について指導課、電話 7150-6105、 教育相談について教育研究企画室、電話 7150-8390、 子育て相談について幼児教育支援センター、電話 7154-8781、 月火木曜、 ID10211-65。 市内で働く働きたい保育士を強力に応援、給与の一部補助や奨励金を市独自に支給。新型コロナウイルス感染症の影響で失業や内定取り消しとなった方などで、市内の認可保育施設の保育士になろうとしている方への支援制度を創設します。 1. 給与の一部を補助。新型コロナウイルス感染症の影響で失業や内定取り消しとなった方が、7月6日から10月31日に常勤保育士として採用された場合、今年度の給与の一部を補助します。基準額167,200円かける補助対象月数。2、就労奨励金を支給。5月から令和3年3月31日に正規職員として新規採用された新卒潜在保育士に対して、新卒の方は最大30万円、潜在の方は最大20万円を支給します。問い合わせ、保育課、電話 7150-6124、 ID10270110。 第38回枝豆立ち毛共進会、染谷光信さんが市長賞を受賞。市特産の枝豆の出来栄えを競う枝豆立ち毛共進会が6月25日に行われました。応募のあった16人それぞれの農家の畑で、病害虫の発生程度や管理状況などの生育状況、枝豆の鞘の大きさや数量、品質などを審査しました。どの農家も見事な枝豆を栽培されており、各農家の努力がうかがえました。審査の結果、名付かりの染谷光信さん、品種おつな姫が市長賞に選ばれました。問い合わせ、農業振興課、電話 7150-6086、 ID10006670。 布類、資源ごみを通常通り回収。引き続き資源課にご協力を。布類、資源ごみのご自宅での保管にご協力いただいていましたが、リサイクルに関する流通が徐々に回復する見通しとなりましたので、回収は通常通り行います。なお、布類は濡れてしまうとカビが発生し、資源化できなくなりますので、雨の日や雨が降りそうな日は出さないでください。問い合わせ、クリーンセンター、電話 7157-7411、ID10002439。 担当は石井でした。
3面、流山ノート、講座、2項目、1、英語で1、2、3、2、東部公民館のイベント、1、英語で1、2、3、タッチゲームや歌とダンスで英語を楽しみましょう。終了後、子育てカフェも開催します。日時、8月4日火曜13時から15時。場所、向井小金福祉会館。対象、市内在住、在勤、在学の 3歳から就学前時の親子、定員12組先着順、費用500円資料代、持ち物動きやすい服装、申し込み7月12日から電話、問い合わせ向井小金福祉会館、電話 7173-9320。 2. 東部公民館のイベント、1. 生き生きスクエアステップ。スクエアステップで転倒予防と脳トレを行います。日時8月12日水曜、26日水曜、13時から14時30分。費用各100円。持ち物、室内靴、タオル、飲み物、動きやすい服装。丸2、夏休み親子和菓子作り。きなこ飴とおやきを作ります。日時、8月16日日曜9時30分から11時30分。対象、小学3年から6年生の親子。定員6組先着順。費用1組700円材料費。持ち物、三角巾、エプロン、マスク、手拭き、布巾、台布巾、持ち帰り用の容器。丸3、優しい和菓子作り。今回は大福を作ります。日時、8月17日月曜、12時30分から14時30分。講師、和菓子愛好家、戸部正蔵さん。定員12人先着順。費用700円。持ち物、三角巾、エプロン、マスク、手拭き、布巾、大布巾、持ち帰り用の容器、木べら、耐熱ボール。丸4、初めてのオカリナ、全15回。日時、8月28日から令和3年3月26日の第2、第4金曜、10時から11時30分。講師、オカリナ講師、山本千穂さん。定員15人、先着順、費用、各700円、別途、オカリナ代2750円。持ち物、オカリナ、お持ちの方。共通事項、場所、東部公民館。申し込み、電話または直接窓口へ。問い合わせ、東部公民館、電話 7144-2988。以上、指定管理者主催。講座終わり。会議、どなたでもお聞きになれます。1項目、流山市廃棄物対策審議会。日時、7月21日火曜13時30分から。場所、クリーンセンター。内容、ゴミの指定袋の導入について。問い合わせ、クリーンセンター。電話7157-7411、 ID100-9622、 市主催。会議終わり。縦覧、どなたでもご覧になれます。1項目、流山都市計画事業基地区一体型特定土地区画整理審議会委員の選挙人名簿の縦覧。選挙人名簿に記載漏れや誤りがあるときは、縦覧期間内に文書で知事に異議を申し出ることができます。日時、8月1日土曜から14日金曜、8時30分から17時15分。場所、流山区画整理事務所、南流山1丁目。問い合わせ、同事務所、基地区、管地課。電話、7150-4501。 縦覧終わり。その他、3項目。1、再生自転車の販売。2、サマージャンボ宝くじの購入は県内で。3、イベント参加の際は事前に確認を。1、再生自転車の販売。応募期間、 7月15日水曜から29日水曜9時から17時。対象、市内在住、在勤、在学の方、1年以内に当選された世帯を除く。申し込み、クリーンセンターに展示する自転車から希望する自転車、1世帯1台を選び、申請者本人が申し込み用紙に必要事項を明記の上、直接窓口へ、多数抽選。引き渡し、現金と引き換え、運搬などは各自。問い合わせ、クリーンセンター、電話 7157-7411、ID100-2487、指定管理者主催。2、サマージャンボ宝くじの購入は県内で。令和2年度サマージャンボ宝くじ市町村振興宝くじが7月14日から8月14日に販売されます。収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。ぜひ千葉県内の売り場でご購入ください。問い合わせ、財政調整課、電話7150-6071。 3. イベントの参加の際は事前に確認を。今後に掲載のイベントなどは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止延期となる場合があります。詳細は各主催団体にお問い合わせください。また参加の際はマスクの着用や手指の消毒にご協力ください。問い合わせ秘書広報課、電話 7150-6063、 ID100-24371、 流山ノート終わり。図書館脱出ゲーム、注文の多い館。注文の多い料理店の作品をモチーフにした脱出ゲーム。空腹でレストランを探していると、明かりの灯る館を発見。そこは図書館でした。迷い込んでしまったあなたに残された時間は60分。脱出するには仲間と力を合わせて、館の主人から出された謎を解くしかありません。友達や家族と一緒に、図書館ならではの謎へ挑戦してみてください。日時、8月10日祝日、18時から19時30分。場所、木の図書館。対象、中学生以上の2から4人のグループ。保護者同伴であれば、小学生も可。定員、8グループ先着順。費用、無料。申し込み、7月12日10時から、電話または直接窓口へ。問い合わせ、木の図書館、電話 7145-8000、 ID100-25915。 木の図書館アートワーク、投影機を作ろう。虫眼鏡を使って描いた絵を大きく見せる投影機を作ります。日時、8月9日日曜13時30分からと15時30分からの2回。場所、大高の森センター。対象、小学生以上のお子さん。保護者同伴であれば未就学児も可。定員各10人先着順。費用500円材料代。持ち物、汚れても良い服装。申し込み、7月12日10時から大高の森子ども図書館に電話または直接窓口へ。問い合わせ、大高の森子ども図書館、電話 7159-7041、 ID100-26151。 出土遺物公開事業、北方交流録、北とつながる5つの物語。旧石器時代から奈良平安時代までの5つの時代の資料の中から、主に宮城県、山形県、福島県の南東北地方や北関東地方などと千葉県との文化的交流の様子がわかる資料を展示します。 日時7月18日土曜から8月30日日曜9時30分から17時、7月31日および月曜休館祝日の場合は翌日。費用無料。展示解説会、日時7月25日8月8日22日の土曜10時30分からと14時からの2回。定員各10人、先着順。申し込み7月12日9時から電話。共通事項、場所博物館、問い合わせ博物館、電話 7159-3434、 ID 1027003。ここに北方交流録を知らせるポスターの写真が掲載されています。担当は脇田でした。
夏休み親子チャレンジ教室。1、切り絵でミニあんどん作り。 LED ライトで輝くミニあんどんを作ります。日時8月8日土曜13時30分から15時30分。持ち物筆記用具、定規、タオル。2、太陽エネルギーを実感しよう。
ソーラークッカーで太陽光を集めてペットボトルを温める実験などを行います。
日時8月20日木曜10時から11時30分。持ち物筆記用具、タオル。共通事項、場所文化会館。対象小学3年生以上の親子。定員先着順で10組。保護者1人につき2人以上のお子さんの参加を希望される場合はご相談ください。費用材料代500円。申し込み電話、問い合わせ文化会館、電話 7158-3462、 ID 1014854。飯田信義切り絵作品展、代表作を一堂に展示。流山本町の切り絵あんどん原画で知られる飯田信義さんの作品展です。社寺や江戸川、利根運河などの流山風景の作品をはじめとし、サンクトペテルブルク、パリ、ロンドンなど海外のコンクールや芸術祭への出品作を含め、これまでの代表的な作品を一堂に展示します。日時7月21日火曜から8月2日日曜9時から17時。7月21日は13時から、8月2日は16時まで。7月27日は休館。場所森のアトリエ黎明。問い合わせ一茶宗樹記念館。電話とファックス 7150-5750。
お抹茶を楽しむ会、一茶宗樹記念館の和の空間で。緑濃い真夏の庭園を渡る風を夏障子越しに感じながら、香り高いお抹茶を味わい、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。日時8月9日日曜10時から15時。場所一茶宗樹記念館。定員先着順で20人。費用510円。お茶とお菓子付き。申し込み電話、ファックスまたはメール。当日申し込みもか。問い合わせ一茶宗樹記念館。電話とファックス 7150-5750。 メール info@issasouju-reimei.com。 お隣さん131。ゴミ袋で感染防止の使い捨てエプロン作成。ボランティアの輪を大切にしていきたい。ディスポ型エプロン応援団、坂梨光一さん、向井小金在住、68歳。新型コロナウイルス感染症の影響で在宅医療を支える訪問介護や訪問医療の現場では、感染防止のための使い捨てディスポーザブル型エプロンなどの物資が不足している。そんな悩みに応えようと、ゴミ袋を活用した手作りエプロンを届けるボランティアを始めたのは、ディスポ型エプロン応援団の坂梨光一さんだ。昔からものづくりが好きだったという坂梨さんは、 福岡県大牟田市出身。昭和49年に沖電機工業株式会社に入社し、無線技術者として位置や空間を検知するセンサーなどの開発に携わった。平成19年に早期退職後、 IC タグやセンサーを扱う会社を市内で創業した。時を同じくして同居の母が骨折し、介護施設に通ううちに福祉の現場でもタグやセンサーの技術が応用できると確信、高齢者の見守り支援サービスなど便利で安心な製品を提供しているほか、千葉県の医工連携にも積極的に取り組む。福祉関係者とのつながりから使い捨てエプロンのニーズを知り、坂梨さんが自宅で個人的に作り始めたのが4月中頃。今後も相当数が必要と聞き、東自治会や高齢者ふれあいの家月見台の仲間に声をかけた。エプロン作りに使うのは45リットルのゴミ袋とハサミだけという気軽さから、徐々に輪が広がり、現在は市内で5グループ40人超がボランティア活動を行うまでに、加工済みの製品は8カ所の事業所に納品しており、6月末までに計4800枚を届けた。流山商工会議所を通じて社会福祉協議会に寄付されたゴミ袋も材料として提供されている。エプロン作成が日課となっている87歳の男性は、生活がリフレッシュした様子ですっかり元気になったと娘さんも驚いていますと坂梨さん。ボランティアからも事業所の方々からも感動感謝の声が多数寄せられているという。エプロン作りを通じて作り手も使う人もお互いに幸せになれると信じています。地域で育つ子どもたちのためにも、ノウハウと人とのつながりでコミュニティを盛り上げ、恩返しをしていきたいと微笑む。坂梨さんの顔写真と自宅リビングで手際よくエプロンを作る坂梨さんの様子が掲載されています。担当は小倉でした。
ツーリズムプロジェクト、流山いいかも指導、流山っていいかもな魅力を発信していく。オリジナルカモフラージュデザインマイバッグを販売中。流山いいかもは市街から訪れる観光客の方はもちろん、市民の皆さんにも流山っていいかもと感じていただけることや、物を流山の魅力が詰まったカモフラージュデザインを通して発信していくツーリズムプロジェクトです。デザインには、トネウンガ、ビリケン酸や白みりん、キリエアンドン、流鉄、流山線、江戸川、大鷹の6種類のモチーフがカモフラージュ柄に散りばめられています。なお、流山いいかものロゴマークとオリジナルカモフラージュは、一定の基準を守っていただければ、どなたでも自由にお使いになれます。使用にあたっては、市役所流山本庁、トネウンガツーリズム推進課への申請と、利用の手引きの遵守をお願いします。詳細は市ホームページ ID1025441 をご覧ください。流山いいかもマイバッグでおしゃれに買い物。7月1日からの全国でプラスチック製レジ袋の完全有料化を受け、同プロジェクトの初の取り組みとして、オリジナルカモフラージュデザインのマイバッグを販売しています。環境に優しいマイバッグで、流山の魅力を PR してみませんか？価格500円税込み、カラーバリエーション全3種類、各1000枚限定、売り切れ次第終了。販売場所、市役所流山本庁、トネウンガツーリズム推進課。今後市内スーパーなどでも販売予定。問い合わせ流山本庁トネウンガツーリズム推進課、電話 7168-1047、 ID1025106。 3種類のマイバッグの写真が掲載されています。流山を散歩してみませんか？コトリップ流山散歩を配布中。 観光ガイド小冊子コトリップ流山散歩では、歴史情緒あふれる流山本町エリアや自然豊かな利根運河エリアのおすすめスポットなどを紹介しています。ぜひ市内でのお散歩をお楽しみください。配布場所、市役所流山本町利根運河ツーリズム推進課、各公民館、出張所。問い合わせ、流山本町利根運河ツーリズム推進課、電話 7168-1047。 ゆかのみりん日記4、最終回。お気に入りのみりんグルメを探しに行こう。流山でみりんグルメ巡りをしていると、地元の方たちはみりんを毎日の生活の一部として大切にしているだけでなく、文化として尊重していると感じました。市内のお店を巡るとみりんを使ったさまざまな商品が見つかります。みりんといろいろな食材が組み合わさることでユニークで上品な味が生まれています。私は流山に来るまでみりんが和食や和菓子にしか合わないと思っていましたが、流山ではケーキやクッキーなどの洋菓子やパン、ドリンクにも使われていて驚きました。いろいろなみりんグルメを食べましたが、どれも特別で絶品なので一番を決められません。まだ知らないみりんグルメがあるかもしれないし、新しいグルメも出てくると思いますので、皆さんもお気に入りのグルメを探してみては、きっと楽しいと思いますよ。私はみりんの良さや特徴を知ってから、なるべく料理に使うようになりました。砂糖の代わりに使えば、ヘルシーで何より、照りとツヤの出方が違います。この記事のために取材をして強く感じたのは、地元の方たち、特に流山本町ではみりんが人々をつないでいるということです。みりんグルメ探しなどを通して、もっとたくさんの人にみりんを知ってもらい、つながりが広がっていくと嬉しいです。英訳文が載っていますが、省略します。写真説明。1、こぼれ梅とクルミレーズンのカンパーニュ。2、流鉄ボックスみりんセット。3、砂糖不使用のみりんクッキー、みりんブスコッティ。4、一茶の宿。5、ほりっこせんべい。6、こぼれ梅と季節のフルーツのタルト。7、流山みりんの濃厚ショコラ、ポドクレームと黒糖みりんのブランマンジェ。写真説明終わり。掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号の押し間違いのないようにお願いします。本誌掲載の募集記事などに係る応募者の個人データについては、当該目的以外では使用しません。担当は中島でした。これで広報流山、令和2年7月11日号を終わります。今回の音訳は、岡村、梶、石井、脇田、小倉、中島でした。制作構成、流山音訳グループ。制作完了、2020年7月9日。